声の広報、県からの便りです。令和6年12月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600、目次、県の人口と出生死亡数、世帯数。特集、明日を描くデジタルクリエイティブ人材が作る未来。準特集1、令和5年度群馬県一般会計決算。2、ニューイヤー駅伝2025 in 群馬。山本一太の知事コラム。お便りコーナー。インフォメーション。展示商談会、群馬テックエキスポ2024。年末特別警戒実施。廃棄物適正処理推進強化月間。新しい県広報番組、ビリヤニ。学生寮上毛学者、新入寮者募集。クラウドファンディング募集中。災害派遣用移動式トイレ。特別支援学校作業製品販売会。以上、目次を終わります。県の人口と出生死亡数、世帯数。県移動人口調査。令和6年10月1日現在。出生・死亡は9月1日から30日まで。県人口188万9425人。対前月マイナス678人。男93万5846人。女953579人。出生882人。死亡2215人。世帯数833154世帯。特集、明日を描くデジタルクリエイティブ人材が作る未来。近年のデジタル化が急速に進む社会で、デジタル人材の不足が懸念されています。県では、10年後、20年後の未来を見据えた群馬県の新たな産業、デジタルクリエイティブ産業の創出を目指しています。県内産業全体を大きく変革させ、全産業に新たな価値を与えることが期待されるデジタルクリエイティブ産業。今回は、新たな産業を担う人材育成などの取り組みと、それらに携わる人の思いなどを紹介します。担当者に聞いた、県の取り組みと目指す姿。県庁 e スポーツクリエイティブ推進課クリエイティブ人材係長、鈴木則孝さんに伺いました。求められるデジタル人材。最先端のデジタル技術を活用して、企業の成長に貢献できるデジタル人材が求められています。デジタル化の流れは今後も進んでいくことが予想されており、経済産業省の調査によると、令和12年に不足する IT 人材は40から80万人と言われています。人材の育成と活躍できる場の創出。3年度に小中学生、高校生が無料で利用できるデジタルクリエイティブ人材育成施設、つくるん、前橋市表町を開設し、さらに今年6月には、桐生市により、つくるん桐生市末広町が開設されました。県では、子どもが楽しみながらデジタル技術を身につけ、想像したことを目に見えるものへと作り上げる力を併せ持った デジタルクリエイティブ人材の育成に力を入れています。またこうした人材が活躍できる企業が群馬でさらに増えるよう、企業の誘致や創業の支援を行っています。クリエイティブの発信源となるために、安定した人材の輩出と働き口となる企業を増やしていくことに加えて、映画やドラマ、アニメなどのコンテンツが群馬から発信されていく環境の構築にも取り組んでいます。群馬には映像制作に適した環境や設備などが整っているという強みがあります。それらを活かせるよう、映像制作などに関わるクリエイターに向けて、情報発信や支援を行っています。新たな産業の創出へ。デジタル技術を活用したデジタル産業と、コンテンツエンターテインメント産業などのクリエイティブ産業を掛け合わせた新たな産業として、デジタルクリエイティブ産業が群馬の新たな産業となることを目指します。そして他の産業にも付加価値を与えて、県全体の産業が成長することを期待します。習うより慣れよう、学ぶより遊ぼう、つくるん。つくるんは最先端のデジタル機材と様々なソフトウェアを用いて創作活動を行いながら、小中学生、高校生がデジタル技術について無料で学ぶことができる人材育成施設です。出張つくるん、デジタルクリエイティブ体験をお届け。県内のどこでもデジタル技術が学べるよう、市町村などと連携し、出張つくるんを実施しています。出張つくるんは、つくるんから離れた場所に在住している小中学生、高校生を対象とした出張講座です。つくるんの施設と同様の機材で、同じ体験をすることができます。今後も希望する子どもたちが県内どこでもデジタル技術に触れることができる環境の整備を進めていきます。初心者でも大丈夫。気軽に利用してくださいね。つくるん桐生ティーチングスタッフ伊藤正弘さんに聞きました。つくるんの利用者には大人が目を見張るような作品を制作する子もいますが、みんな最初は初心者でした。つくるんを初めて利用する子ども向けイベントも開催しています。スタッフが丁寧にサポートしますので、安心して利用してください。利用者の声。高校2年生、大谷正義さんに聞きました。高校では美術部に所属しています。学校や家で紙に絵を描いていますが、つくるんが桐生にできてからデジタル機材を使ってイラストを描くようにもなりました。デジタルでは修正も簡単で、いろいろな描き方に挑戦できるのが楽しいです。群馬で学んだ若者が群馬で活躍できる環境。県では、群馬で学んだデジタルクリエイティブ人材が群馬で活躍できるよう、その能力を活かせる企業の誘致や創業の支援などに取り組んでいます。たくさんのデジタルクリエイティブ人材が輩出されるかどうかは、企業が拠点を設ける際の判断材料の一つです。群馬で人材が安定して確保できるようになることで、人材を求める企業が群馬へ進出、創業することが期待されます。今年6月に、つくるんの隣に新規拠点を設けたデジタルクリエイティブ企業の株式会社タイフーングラフィックス代表の桜井さんに話を伺いました。当社では、アニメやミュージックビデオ、CM の制作などを行っています。群馬の拠点では、県内の専門学校でデザインを学んだ CG クリエイター7人が、当社の CG に関する作業を行っています。私は高崎市出身で、小さい頃に 高崎映画祭で映像制作の仕事に興味を持ちました。当時は県内に映画関係の学校や企業がなく、神奈川県の日本映画学校に進学しました。東京で現在の会社を設立しましたが、当時の自分と同じように群馬で映画や映像関係の仕事をしたい学生がいるに違いないと思い、つくるんの隣のテナントに入居することを決めました。つくるんでデジタル技術を学んでいる子どもたちに、実際に作業しているクリエイターの姿を見てもらい、将来像をイメージできるよう、当社の作業を見学してもらうこともあります。これから群馬のクリエイティブ産業をもっと盛り上げていけるといいなと思っています。ロケーション撮影に適している群馬。群馬は豊かな自然に恵まれ、歴史ある建物が多く、交通アクセスが良いなどの特徴があります。群馬フィルムコミッションでは、そのロケに適した利点や数多くの撮影資源を映像クリエイターに向けて発信し、群馬で映像作品が制作されるようロケの誘致を行っています。制作会社などから撮影の相談を受けた後は、要望に対して適したロケ地を紹介するほか、利用施設や関係団体との調整、撮影時の立ち会いなどの支援を行っています。ロケ地になるメリット。県庁 e スポーツクリエイティブ推進課、村上春人さんに伺いました。ロケ地になることで、群馬県の知名度が向上するだけでなく、ロケ隊が滞在する際には、宿泊や食事などの消費による経済効果が見込めます。また、作品、出演者のファンによる聖地巡礼で観光客が増加したり、地域が活性化したりするなど、多くのメリットがあります。県庁にも様々なロケ隊が来ています。アジア初、ツーモ群馬は7年度完成予定。中学生・高校生は無料でデジタルクリエイティブ人材育成プログラムが受けられるツーモ群馬が7年夏 G メッセ群馬高崎市岩押町にオープンします。ツーモ群馬は国際的に評価の高いアルメニアのツーモセンターの世界標準プログラムをアジアで初めて導入します。県内の小中学生、高校生が無料で利用できる全国初の人材育成拠点つくるんと連携し、日本一のデジタルクリエイティブ人材輩出権を目指します。ツーモ群馬のプログラム8分野、3D モデリング、ゲーム開発、アニメーション、グラフィックデザイン、プログラミング、2DCG、モーショングラフィック、映像制作。問い合わせ先、県庁 e スポーツクリエイティブ推進課、電話 027-898-2705。 以上で特集を終わります。準特集1、令和5年度群馬県の決算をお知らせします。一般会計決算。問い合わせ先、県庁財政課、電話 027-226-2098。 5年度の決算規模は、新型コロナウイルス感染症関連経費の減少などにより、歳入、歳出ともに前年度を下回りました。歳入、総額8257億円。前年度に比べて785億円 8.7% 減少しました。これは国庫支出金が新型コロナウイルス感染症関連経費の減により947億円 44.8% 減少したことなどによるものです。県税収入は法人の事業税において 企業業績が好調だったことなどにより、91億円、3.5% 増加し、過去最高となりました。歳出、総額8095億円、前年度に比べて497億円、5.8% 減少しました。これは、普通建設事業費が34億円、3.2% 増加する一方、新型コロナウイルス感染症関連経費の減により、補助費等が361億円、11.7% 減少したことなどによるものです。人件費は定年引上げに伴う退職手当の減などにより、122億円、5.7% 減少しました。県債残高、県の借金である県債の年度末残高は、前年度に比べて341億円、2.6% 減少しました。積立基金残高、県が自由に使える貯金にあたる積立基金、財政調整基金の年度末残高は、前年度に比べて275億円、42.5% 増加し920億円となりました。このうち6年度当初予算の財源として574億円を取り崩したほか、その後の補正予算により積み立てや取り崩しを行っており、9月補正後の6年度末残高見込みは404億円となりました。しかし、新型コロナウイルス感染症関連の国庫支出金返還分と地方交付税の減額清算分を除くと、残高見込みは276億円となり、大規模災害への備えとしてはまだ十分とは言えないため、引き続き基金残高の確保に努めていきます。決算の概要、単位億円、歳入総額 A、 5年度 8257、 4年度 9042、 前年度比パーセントマイナス 8.7、 歳出総額 B、 5年度 8095、 4年度 8592、 前年度比パーセントマイナス 5.8、歳入歳出差し引き C イコール A-B、 5年度162、 4年度450、前年度比パーセントマイナス 64.0、 翌年度に支払うことが決まっているもの D、 5年度69、 4年度143、前年度比パーセントマイナス 51.5、 実質収支 E イコール C マイナス D、 5年度93、 4年度307、前年度比パーセントマイナス 69.8。 国へ返還予定のコロナ関連国庫支出金除き5年度65、4年度125、前年度比パーセントマイナス 48.2。 積立基金残高5年度920、4年度646、前年度比パーセント42.5。県債残高5年度12554、4年度12895、前年度比パーセントマイナス 2.6。 臨時財政対策債5年度5346、4年度5593、前年度比パーセントマイナス 4.4。 臨時財政対策債以外の県債 5年度7207、4年度7302、前年度比パーセントマイナス 1.3。 表示単位未満を四捨五入しているため前年度比が一致しないものがあります。歳入と歳出の円グラフがあります。グラフ説明。歳入総額8257億円、自主財源4534億円、 54.9%。 県税2725億円、 33.0%。 地方消費税精算金994億円、12.0%。 地方消費税精算金の用語解説。最終消費地に地方消費税の税収を帰属させるため、都道府県の間で精算を行うもの。使用料及び手数料、115億円、1.4%。繰入金、76億円、0.9%。繰越金その他、624億円、7.6%。依存財源、3723億円、45.1%。地方交付税、1558億円、18.9%。地方交付税の用語解説。一旦国が税として集め、その一定割合が地方公共団体に配分されるお金。県債581億円、7.0%。うち臨時財政対策債、102億円、1.2%。臨時財政対策債の用語解説。地方交付税の不足分の一部を一旦県で借金をして賄っておくために発行する県債。国庫支出金、1168億円、14.1%。国庫支出金の用語解説。使い道を決めて国から支払われるお金。地方譲与税その他、416億円、5.1%。地方譲与税の用語解説。国税として集められ、国から県に譲渡されるお金。歳出、8095億円。義務的経費、3319億円、41.0%。義務的経費の用語解説。任意に削減することが困難な経費。教員などの人件費、1343億円、16.6%。警察官などの人件費、333億円、4.1%。県庁職員などの人件費、333億円、4.1%。扶助費、347億円、4.3%。扶助費の用語解説。生活保護費や児童手当など、住民福祉を支えるための経費。交際費、965億円、11.9%。交際費の用語解説。これまでに借り入れた県債の返済金と利子。投資的経費、1105億円、13.7%。投資的経費の用語解説。将来にわたり使用される施設などの建設費。普通建設事業費、1093億円、13.5%。災害復旧事業費、12億円、0.2%。その他経費、3671億円、45.3%。補助費等、2723億円、 33.6%、補助費等の用語解説、負担金、補助金など県から市町村や民間に対して交付される経費、その他948億円、11.7%、波数処理の関係で合計と一致しない場合があります。グラフ終わり。中期財政見通し。少子高齢化に伴う社会保障関係費の増加など、地方財政をめぐる環境は厳しさを増しています。こうした中で、中長期的な視点を持ち、持続可能な財政運営を行っていく必要があります。そのため、県では中期財政見通しを作成し、現在の状態が継続した場合に、今後の県の財政がどうなるのかを推計しました。今後の財源不足の推計。社会保障関係費の増加などにより、7年度以降も大幅な財源不足が見込まれます。今後、財源不足解消のために積立基金を取り崩した場合、残高は枯渇し、大規模な災害が起きた場合などに対応しきれなくなります。積立基金の残高の推移。積立基金の残高は、5年度末は920億円を確保でき、過去最高の水準となりました。今回の推計では、前回推計より長い9年度まで基金残高を確保できる見通しです。県債残高の推計。基金残高を確保できていることで、足りない財源を埋めるための県債の発行を抑制することができており、前回の推計よりも県債残高は減少していく見込みです。今後の対応。今後も社会保障関係費は増加していく見込みであり、加えて多様化する行政需要にも対応していく必要があります。このまま財源不足が続けば、基金残高が減少していく傾向自体は変わりません。財源不足の解消や基金残高の安定的な確保に向け、引き続き行財政改革に取り組む必要があります。推計の考え方。税収の水準や制度、県の判断で決定できる歳出、裁量的経費の規模などが現在の水準で推移したものと仮定して推計。準特集2。第69回全日本実業団対抗駅伝競争大会。ニューイヤー駅伝2025 in 群馬。7年1月1日水曜日。午前9時15分群馬県庁スタート。午前8時30分から TBS 系列28局フルネット群馬テレビで放送。コースガイド。群馬県庁。スタート9時15分。フィニッシュ。到着予想時刻13時50分。1区 12.3km。スタート直後は集団内での駆け引きが見られます。終盤に繰り広げられる先頭争いは必見です。第一中継所。通過予想時刻9時49分高崎市役所。2区 21.9km。 前回から変更となった日本人エース区間、各チームの主力選手が走る見どころです。第2中継所。通過予想時刻10時50分伊勢崎市役所。3区 15.3km。 4区へ好位置でつなぐために着実な走りが求められます。後のレース展開を左右する重要な区間です。第3中継所。通過予想時刻11時31分三菱電機群馬工場。4区 7.6km。 前回から変更となったインターナショナル区間、コース内での最短区間、外国人選手のスピード勝負は必見です。第4中継所、通過予想時刻、11時51分、太田市役所。5区、15.9km。空っ風が吹きつけ、さらに上り坂が続く過酷な区間。選手の力走が見られます。第5中継所、通過予想時刻、12時35分、桐生市役所。6区、11.4km。向かい風が吹き、激しい高低差のある区間。勝負の行方は最後まで目が離せません。第6中継所、通過予想時刻、13時7分、伊勢崎市西久保町。7区、15.6km。ゴールへ向けて各チームが激しい競り合いを見せます。先頭で県庁に戻ってくるチームは、大会中の交通規制にご協力ください。規制は通過予想時刻のおおむね15分前から約45分間です。全面通行止め区間の迂回にご協力ください。各区間の距離は若干変動する可能性があります。国道50号は午後0時30分から2時まで、緑市笠掛町鹿の交差点から前橋市今井町の交差点までの区間が全面通行止めとなります。中継所イベント。会場、群馬県庁。開始時刻、7時30分。内容、前橋下流太鼓演奏。群馬県庁、7時45分、八木節踊りの披露。群馬県庁、8時30分、弥生姫フェスティバル、パブリックビューイング、キッチンカー。第一中継所、8時、高崎頼政太鼓演奏。第一中継所、9時15分、高崎頼政太鼓演奏。第二中継所、10時10分、上州あずま太鼓会による、和太鼓演奏。第二中継所、10時50分、上州あずま太鼓会による和太鼓演奏。第四中継所、10時20分、牛乳製品などの配布、焼きそばの販売。第四中継所、11時、新田太鼓演奏。第四中継所、11時50分、新田太鼓演奏。第5中継所、11時15分、おもてなし品無料配布、八木節披露。第5中継所、11時45分、選手応援者を歓迎する会。第5中継所、12時、八木節披露。時間は変更になる場合があります。飲食物などの無料配布や販売会はなくなり次第終了となります。問い合わせ先、ニューイヤー駅伝実施本部、県庁スポーツ振興課、電話 027-226-2081。 以上で準特集を終わります。山本一太の知事コラム。知事トップ外交でベトナム訪問、経済教育などの分野で交流を深化。10月10日木曜日から15日火曜日まで25社の県内企業団とともにベトナムを訪問しました。14日には首都ハノイでファン・ミン・チン首相と会談を行いました。チン首相とは昨年のベトナム訪問時にもお会いし、その後首相が群馬県にお越しいただくシャトル外交も実現しており、これが3度目の会談となります。このことは ベトナムとしても群馬県との関係を重視していることの表れと感じています。今回の会談では、首相から経済分野における投資環境の整備、文化や人材面での交流などについて提案があり、お互いにさらなる連携を深めていくことを合意しました。この他にも、グエン・チーズン計画投資大臣との会談や、優秀な人材を多数輩出する FPT 大学の視察などを行いました。ベトナムとの関係をより深めることで、県内企業からも有望なマーケットとして期待されているベトナムへの投資促進や、優秀なデジタル人材の確保を図っていきます。これからも知事自らが各国政府の要人と直接会談する独自のトップ外交を進め、群馬県の取り組みを世界に発信し、新たな飛躍につなげていきたいと考えています。お便りコーナー。群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。湯煙国スポ・全スポ群馬への出場を目標にしている中学生や高校生も多いのではないかと思います。大会を目指す選手の皆さんを応援し、群馬県での大会開催が素晴らしいものになることを期待しています。私たちも選手の皆さんに群馬県の大会に出場してよかったと感じてもらえるように接していきたいです。伊勢崎市、70歳。11月号の表紙、赤城国体の写真を見て懐かしく思いました。当時学生だった私はボランティアとして参加し、間近でアイスホッケーの試合を見て、その迫力に度肝を抜かれたことを思い出しました。伊香保国スポ2025も楽しみです。何らかの形で関われたらと思いました。前橋市、60歳。インフォメーション、お知らせ。ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課、027-243-3600 へお願いします。群馬県ホームページ版の URL は最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のお知らせ。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。Y グループレフ、放送時間、月曜から木曜日。午前8時57分ごろ、群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分ごろ、11月21日現在の情報です。掲載している内容は、状況により変更となる可能性があります。詳しくは、事前にホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。展示商談会、群馬テックエキスポ2024。県内外の企業が技術、製品の提案、PR を行う展示商談会を開催します。今回は約180の企業関係機関が出展予定です。新たな技術や製品をぜひ会場でご覧ください。また各種セミナーも開催しますので、ぜひご参加ください。日程・時間、12月18日水曜日、午前10時から午後5時、19日木曜日、午前10時から午後4時、場所・ビエント高崎、高崎市問屋町、対象・資格、どなたでも、受付申し込み期間、12月17日火曜日まで。申し込み方法、群馬テックエキスポ2024特設サイトまたは当日会場に直接持参。その他、事前受付がなくても入場できます。問い合わせ先、県庁地域企業支援課、電話 027-227-226-3359。年末特別警戒実施。県警察では、年末に発生が懸念される犯罪を未然に防止し、県民の皆さんが安心して新年を迎えられるよう、年末特別警戒を実施します。日程、時間、12月15日日曜日から31日火曜日。犯罪の被害に遭わないために、特殊詐欺の被害に遭わないためには、警告、録音などの防犯機能付き電話機などを導入することが最も効果的です。不審な電話があったら、すぐに110番通報をお願いします。SNS を利用した投資・ロマンス詐欺はお金を騙し取られます。うまい話は詐欺を疑ってください。首都圏を中心に住宅に押し入る強盗が多発しています。訪問者に対しては、インターホンやドアチェーンをした状態で対応し、家族構成や資産状況などの個人情報は言わないでください。問い合わせ先、県警察本部生活安全企画課、電話 027-243-0110。 廃棄物適正処理推進強化月間。県では、廃棄物の不法投棄や不法焼却などの不適正な処理を防止するため、12月を廃棄物適正処理推進強化月間と定めています。期間中、監視パトロールや啓発活動など、適正処理に向けた取り組みを集中的に実施します。廃棄物の不適正な処理は、未然防止と早期発見がとても重要です。不適正処理情報、日時、場所などの提供にご協力をお願いします。通報・問い合わせ先、県産業廃棄物110番、フリーダイヤル 0120-81-5324、フリーダイヤル廃ゴミ通報、県庁廃棄物リサイクル課、電話 027-226-2866、ファクス 027-223-7292。 新しい県広報番組ビリヤニ異国グルメの世界、12月1日日曜日スタート。毎週日曜日午後6時30分から群馬テレビで放送します。問い合わせ先、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2171。 学生寮・上毛学者新入寮者募集。群馬県出身の学生・生徒のための学生寮・上毛学者では入寮者を募集します。場所、東京都世田谷区経堂、小田急小田原線千歳船橋駅下車、徒歩3分。対象、資格、県内出身で東京都及びその近郊の大学、短期大学または専門学校の1年時に入学する人。入寮許可期間は原則2年間。定員、男子40人程度、女子35人程度。選考方法、書類審査、面接。受付・申し込み期間、12月2日月曜日から7年1月20日月曜日、消し印有効。申し込み方法、所定の応募書類、申し込み用紙配布場所、県育英会、県庁管理課内、県内各高等学校、県行政県税事務所、県教育事務所、上毛学者ホームページからも入手できます。その他、合格発表前の申し込みもできます。申し込み先、問い合わせ先、県育英会、 電話 027-226-4543、 郵便番号 371-8570、 クラウドファンディング募集中。災害派遣用移動式トイレ。県内で大規模な災害が発生した場合、避難所においてトイレの不足が想定されます。県では災害派遣用移動式トイレ、トイレコンテナを整備するため、クラウドファンディングを実施しています。皆さんのご協力をお願いします。内容、災害派遣用移動式トイレ、トイレコンテナを県立公園など3カ所にそれぞれ1台ずつ整備。平時は公衆トイレとして使用し、災害発生時には被災地の避難所などに運搬して活用。受付申し込み期間、7年2月12日水曜日まで。問い合わせ先、県庁危機管理課、電話 027-226-2373。 特別支援学校作業製品販売会。特別支援学校の生徒が授業で作った作業製品を販売します。質の高い作業製品に与えられる統一ロゴマークを今年度付与された製品の展示・販売も行います。日程・時間、12月6日金曜日午前10時30分から午後2時。場所、県庁、前橋市大手町。その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁特別支援教育課、電話 027-226-4656。 以上、インフォメーション、お知らせでした。ホームページは、群馬県ホームページ、https://www.pref.gunma.jp から検索してご覧ください。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和6年12月号を終わります。